の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
こちらこそ。
今日は前回に引き続き福梅本舗の広井翔太さんと梅干しマイスター小山義和さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。
前回は梅の木オーナー制度が福梅本舗さんで4月からオープンするスタートするっていうことで、そのサービスの内容やこんなところでこんなことをするよとか、そのこんな風にサービスをしますよっていうお話を、まあ、ざっとお話を聞いたんですけども、今回はもっと詳しくサービスの内容をこと細かくっていうかお聞きしたいと思います、はい、これがすごいぞっていうサービスとか、これが売りだよみたいなのがあったら、そういうのをちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、一番のやっぱり売りはですね、
はい、
オリジナリティだと思ってます、はい、
うん。
この間も話したんですけども、
はい、
塩だったり、塩漬けの塩だったり、
はい、
梅酒だったら砂糖だったりリカーだったりとか、
はい、
いろんな種類から組み合わせを選べるんで、そうですね、今売られている普通の梅とやっぱり味も異なってきますので、
自分が選んだ塩とかお砂糖とかお酒で漬けられるっていうサービスなんですか？うん、
そうですね。
な
んでこのまあ梅干しっていうのはもう塩で非常に味が変わってくるんですよね。
はい。
でそれでまあ本当の梅好きな人っていうのはそれで非常にいろんな形で楽しめると思うんです。で、あとそのこの前も言ったんですけど、副産物で出てくる梅酢っていうのも、
はい、
初めに選んだ塩によってその梅酢の香りとか味わいとかがまた変わってくるんですよ。その後に応用して、まあ、使っていく料理とか、まあ、梅の飲み物とか、
うんうんうん、
もうそこでまた味がまた変わってきて、すごいレパートリーがまた増えるというか、
そうですよね、
違った形で楽しめるっていう、
うんうん、なんかそういうことを感じれない、まあ、感じる方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、なんかもう出されたものがそれって思って今まで私たちも食べてきたので、
そういう出会いがないんですよ。
そうなんですよ。
だから終戦後ね、宣伝もそうだったんですけど、終戦後効率を求めたいろんな形の中でね、
うん、
だからお魚を焼いた時にその梅酢でつけて一夜干しにしておくと、これまた味ちゃう。しかしそういう出会いがもう近頃皆さんなくなってきたんです、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
そこなんですよね、
うん、
こうオーナー様になれて紀州南高梅がその味で出たら、それがすごく美味しいじゃないですか。もちろん福梅本舗さんの梅も美味しいし、農家さんが漬けた梅も美味しいんですけど、なんかそのオリジナリティはすごい興奮しますね。ワクワクしちゃう。
そうでしょ。
私だけ？
いや、これは自分で考えてもワクワクしますし、まあ、塩を選ぶっていうのも、まあ、いろんな個性ある塩ありますし、
うん、
でそういった中でまたそのオーナー様がどういう塩にしようっていう風な悩みが、またそれが楽しさに多分変わっていくと思うんです
ね。そうですよね。前回は福梅本舗さんの方でお酒も梅干しもつけるよっていうことだったんですけども、梅仙人がいろんな指導をしてくれるっていう形なんですかね。
うん、僕はねプロではないし、すぎ込みで本当に好き放題なことやってるから指導するっていうのでなこと言えないんだけども、
うん、
しかしそのなんとなく長年やってきた感覚で、
はい、
こうした方がいいんじゃないとかね、だから梅酢にするならこういいんじゃないっていうアドバイスはしてもね、結局広瀬さんらがそういう話が中核になってやると思うんです。だから僕はどっちかしたら昔はそういうこと言ったよとか、いやそれが本来の本音だよとか、それは建前論だよということは旗で言うかもわからんけども、中核はね広瀬さんなんかそれでやってくれると思うんですけどね。
梅干しって、まあ、1年に何回も収穫できるものじゃないじゃないですか、
はい、
だからこの6月の収穫の時に代行して収穫をしてそれをつけてっていうのが、まあ、毎年毎年繰り返されるわけですか、うん、
そうですね。
そしたらまあ今年はこの塩だったけど来年はこの塩でとかっていう感じで、
うんうん、
へーすごい。
そうなんです。だから年々、まあ今年1年目ですけど、まあ、2年目3年目になってきた、また違ったその楽しみというかワクワクオーナー様がしていくような形をとって、また翌年になったらまた塩の まあ、提案の種類も変えていこうと思ってますし、
はい、
まあ、いろいろ楽しみながらやっていただけるようにこちらも頑張ろうと思ってます。
どのぐらいの量をどの時期にお送りするんですかね。
そうですね、各、まあ、コースによっても送れる量っていうのは違うんですけども、
はい、
梅干しですと、まあ、10月ぐらいからもう送ろうかなと今考えてます、はい、それを2ヶ月に分けて2ヶ月に1回ですかね。
梅の木って自然のものじゃないですか。その木によって梅の実がなるものとそんなに実がつかないものととかっていうことはありますよね。
あります。今年なんか見事にですね、天候の不順でですね、
はい、
地球上もいろいろ荒れてる関係で自然も荒れてるかして、
は
あ、いろいろですね、誓ってるんで、それも農業長くしてると、
うん、
不確実やっていうところで、
うん、
あるんですけども、しかしそれの今のオーナー制にするのにバックを後ろでそれ以上の倍の面積を持ってるとかですね、
はい、
いろんなことをやはりこの後ろで農家もまたそれ考えてるんですね、
うん、
だからその時はどうするとっていうことになればですね、
うん、
案外8年前の梅干しが出てくるかもわかりませんし、9年もの梅干しのその8年もの梅干しに3年味噌で昔から言われてるのも秘蔵のものが出てくるかもわかんないし、だからそれはそれなりの自然、相手が自然ですから、
はい、
お客さんも多めに見てもらわないと、
うん、
そこがまた人生のロマンというか人生のロマン、
ね、
しかしその時には応援する畑がまた後ろに持ってますから、
うん、
そこだけじゃなし
に安心も
だからそこらはまずい思いはさせるようには私は努力しようと思うんですけどね。
うん、すごい楽しそうですね本当に、うん、
絶対楽しいです
ね。他にはどんなすごいぜっていう話があるんですかね。
まあ、梅酒さっき細かく説明してなかったけど、
はい、
これもまあお酒を選べれるブランデーホワイトリカー、砂糖の分量ですね、
うん、あ、甘めにするか。
そうですね。でもしそのオーナー様がこの梅酒、自分が作った梅酒は長期保存してゆっくり飲んでいきたいっていうような人には、まあ2年後とか3年後になったらだんだんだんだん甘くなってくるようなとか、まあ、いろんな形で提案して、どういった形でそのオーナー様はその梅酒を飲んでいきたいかっていうのをまあ相談いただいて、で、まあ、話し合って作っていけたらなと。それ以外にもその畑で採れたものをその友達とか自分のレシピで作った梅干しとかを友人とかにギフトとして送ることも可能です。
あ、自分が採れた梅干しを
自分の梅だっていうことで
贈り物に。
そうです。
自分ブランドみたいな感じでですか。
そうですね。でそこに証明書も一緒に添えて、
すごい、
何々さんの梅干しですっていうような、まあ、そういった証明書一緒に添えてそのお届けするっていうことも考えていますね。あと、この梅の木オーナー制度をお父さんとかお母さんとか友達にプレゼントするっていうのも全然受け付けてますんで、このオーナー制度を父の日のプレゼントとか敬老の日のプレゼントとか、
オーナー制度自体をプレゼントですか。
プレゼント
梅王じゃなくて。
そうです。そういった形も、まあその辺はもう自由にその人がプレゼントとして扱ってもらえればいいんですけど、
はい、
でいろんなことに対応していくつもりなんで、
はい、
であとは職人関心の高い飲食店の方とか企業の方にも使い方によっては非常に喜んでいただけるサービスになっていると思います。
そうですね、
はい、
本当に特別がいっぱいですもんね。絶対楽しいんですねこれ、もうこの企画
うん、絶対楽しいです。
そして希望者の方は農作業も一緒にっていうことなんですけども、これは一緒に作業をするっていうことなんですか。
そうですね、収穫から、まあ、塩漬けぐらいまでですかね、
はい、
希望者はどんどん行っていってもらいたいんですけども、はい、
そうなんですね。一緒にじゃ まあ県外の方とかだったら、まあ、県外からもこっちに一緒にやりたいよって言ったら、うん、一緒にみんなで。
そうですね。
へえ、すごいなんかやっぱり目に見えないもののオーナーっていうイメージって私は感じてたので、実際にそうやってオーナー様と触れ合えるっていう企画とかっていうのはすごいいいですね。
まあ、この農業体験だけではなくて、まあ、そのいろんなイベント、お花見とか、
はい、
梅料理会とか、まあ、なるべく多くやっていきたいんですけども、
はい、
こういったとこでもその交流しながら、まあ、ワイワイガヤガヤ楽しくねやっていけるようなグループというかコミュニティにできればと思ってます。
そうですよね、
うん、
そしたら オーナー様になっていろんな関わりをしていけるっていう特典があるこの梅の木オーナー制度はもう4月からスタートされてるんですよ、
ね、してますね。
私も混ぜてください。
はい、頑張ります。
そしたらあのオーナー制度に参加したいっていうお客様に対しての窓口っていうのはどこになるんですかね。
ホームページの方で受け付けてるんですけども、
はい、
そのパソコンだとかない見れないという方は、まあ、電話でも受け付けてますので、はい、
また電話番号の方お願いします。
はい、電話番号が 0120-43-0917 です。 0120-43-0917 です。
そしたらあの、まあ、聞いてくださってる方に何かメッセージがあればひろいさんどうぞ。
はい、そうですね、梅の、まあ、1年間を1年間の梅の成長とかをまあ体験してもらったり見ていただけるように精一杯頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、あの小山さんも何かありましたら。
そうですね、まあ僕はこれ、まあ、その今ひろいが言ったようなことも踏まえて、あとはその一緒にあのワクワクしたり楽しんだり、
うん、
まあ、離れてても最近はインターネットっていうものがあるので、そういったところでもコミュニケーションをとってより深い関係というか、
はい、
そういった関係を作りながら一緒に楽しんでいけたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます。そしたら最後にあの梅仙に何かありましたら。
あのできるだけ私ももうあとわずかですから。
そんなことない。
いやいやいや、もう70歳起きましたんでね。だからこう今忘れられた食生活、はい、そういうものを時代とともに自然淘汰されたものっていうされかけようとしているもん、しかしすごく大事なもんであるということを自分たち の, あの民族が先人が知恵として宝として残してくれたのを、
はい、
もう一度皆さんの都会のやつとかあるいはオーナー制をやられるという広江さんとか小山さんの力を借りて、
はい、
そして自分の 食卓の中で家族が元気にいつまでも老後も足も痛ずにあの痛くなく元気に最後の人生を終えるような食生活の財産中のこの機会に何かこう少し残せたら私の生きてきた意味があったかなということだけは、まあ、そういう点ではあまり大きなことは言えないんだけども、ただそれだけのことを自分の心の生きがいとして、
はい、
まあ、頑張っていこうかなというふうに思ってます。まあ、一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日は福梅本舗の広井翔太さんと梅干しマイスターの小山義和さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。